6月29日月曜日、こんにちは、飯田浩司です。お聞きの飯田浩司ザデイリーニュースでは、私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます。一緒に希望を見出しましょう。今日取り上げるニュースは、まずは香港の国家安全維持法案について、30日までの会期中に可決かというニュース、それから尖閣周辺に中国船77日連続となっております。さらに東京都で58人の新型コロナウイルス感染者がまた発覚しました。1週間の移動平均で見ますと、休業再要請の基準を超えたということが出てきております。さあ、今収録してますのは日本時間の夕方6時半過ぎであります。すでに東京の市場が閉まっておりますが、日経平均株価の終値は前の週末金曜日と比べて517円4銭安、21,995 円4銭で取引を終えております。終値として22,000円割れということになりました。率にしますと 2.30% のマイナスであります。新型コロナウイルスの感染再拡大への懸念が株式相場の重荷となっています。後ほど取り上げますけれども、連日50人を超える感染者が出ているというこの東京都の現状であるとか、あるいは、世界で見ますと、今日産経新聞は朝刊の一面トップでしたが、新型コロナ累計感染者数1000万人を超えたと、ジョンズホプキンズ大学の調べによるとですけれども、またかなり感染が拡大してるんじゃないかと、特に、対数でのグラフを見ますと、アメリカはグラフが再び上向きになってきているというようなこともある。それを受け、すでに週末26日のアメリカの株式市場ダウ工業株30種平均が、730ドル安とかなりきつい下げがあったということもあり、市場の不安要因が不安な、気持ちが高まったということもあって、日経平均も2万2000を割ってきたということがあります。先にそうしましたら、この東京都の話をしておきましょうか。今日58人が新たに感染したということが発覚いたしました。感染者数の1週間の平均、7日間の移動平均が50人を上回ったということで、この数字だけを見ますと、東京都が、休業再要請する基準と用いていた指標の数値を超えてきたということであります。日々の感染者数に一喜一憂するということは、個人的にはそういったことだけ、感染者だけにとらわれるというのはよろしくないとは思ってはおります。特にですね、ここのところ出てくるのは若者の感染が多いと、無症状の感染者が非常に多いということが出てきています。こういった方々が、無症状であるということを考えると、外には出ずにですね、ただ緩やかな隔離施設などで、回復を待ってもらうという形にすれば、医療崩壊というものは起きづらいし、で、かつすでに、クラスターで感染経路が分かっているということであれば、抑え込みはさほど難しくはないということもありますので、当座本当緊急な事態があるかと言われると、それはないんであろうとは思います。今日の会見で菅官房長官もですね、昨日新たに60人が確認されたことに関して、直ちに再び緊急事態宣言を発出する、あるいは、県をまたいだ移動の自粛を要請する状況に該当するものとは考えていないというふうに述べております。これですね、東京都をはじめ、各都道府県が、新型コロナウイルス感染症の対策サイトというものを出しております。東京都のこのサイトはですね、非常に見やすいサイトを作ってます。副知事の宮内さんという方を中心にして、これ、IT チームでかなりリアルタイムで数字を出しているということがありますので、これ非常に見やすいと思います。でこの中にモニタリング指標ということで、東京アラートが出る出ないと、あるいは緊急事態宣言の自粛要請が緩和されるときにですね、7つの要素というものを都知事が発表しておりましたので、それが今どうなんだということが、一目瞭然で分かるようになってます。ただこの数字はですね、まだ今のところ29日の夕方6時半の段階では、昨日までの数字しか出ていませんので、リアルタイムにはちょっと欠けるということがございます。でその上でなんですけれども、新規陽性者数は今日の数字を足すと50人を超えて、再陽性基準に来たということであります。 で、新規陽性者の数の中で接触歴などが不明な人たちのリストというのも昨日の段階ですでに 50% を超えてますんで、まあ、これも再陽性の基準は超えているということであります。で、それ以外にですね、週単位の陽性者の増加比、まあ、これが、昨日の段階で 1.39 で、まあ、2までいっていないということがあるので、まあ、これは基準には行っていないと。で、それから重症患者や入院患者数は、まあ、基準となるレベルよりはかなり低いと。例えば重症患者は、まあ、レベル1と都が認定している数100床に対して今13人、あるいは入院患者数はレベル1で1000床という基準に対して今242人ということで、まだまだ余裕があるということは言えるのかなと、まあ、特にこの病床の埋まり方というところでは余裕があるのかなと、まあ、もちろんですね、これ今暖かい時期、まあ、夏にこれから差し掛かろうという時期でありますので、例えば肺炎であるとか、あるいはインフルエンザの重症化などで、病床を埋めるというような方が、さほどいないということもあって医療機関、その体制が逼迫するということは、ないのかもしれないんですが、まあ、さはさりながらですね、ここで安心していてはいけないというのはもちろん、あるということ。そして私何よりも疑問なのはですね、そもそも論として、東京アラートというものが何の効果があるんだというのは、常々疑問で、これが発出される時からここで疑問だというふうに申し上げていたと思いますが、ただですね、これ行政機関が一定のその数値的な基準を持ってですね、アラートを発出していたと。で、発出するその狙いというものは、都民に対して、まあこれ法律で何か縛るとか、まあ緊急事態宣言があったとしても縛ることができませんので、東京アラートというのは法的な何か行動を制限するような根拠というのは一切ないんですけれども、それでもあれを出すということは都民に対して注意喚起を促すという、まあそういう理由付けがされていたはずであります。であるならば、再びその東京アラートの発出の基準におそらくこれは来たんだろうと思うんですね。自粛の再要請まではいかないけれども、しかしこのまま行くと気をつけてくださいねというふうにアラートを出す基準ではあるはずなんですね。で、なぜそれを都知事は出さないのかと。出さないのであれば出さないのであるで、どういった理由で出さないのかということをきちんと明確にこれは示さなければいけないんではないかと。これ行政の連続性とかですね、あるいは整合性という意味において、このまま放置するというのは非常に危険というかですね、であればそこに何か数字であるとか論理的な基準ではなくって、都知事のお気持ちという人治主義的な基準なのかという疑念すら抱いてしまうと。折しも選挙中であります。まあ、選挙中なので、電波メディア、まあ、既存のメディアはですね、その公平性の原則というものに、まあ、過度にとらわれているという部分があって、都知事選に関しての報道というのは非常に及び腰です。で、特にこの、コロナウイルス対応に関してというのも、数字だけをですね、ストレートニュースで報道するというのはありますが、それ以上のこのツッコミというのはなかなか、しないというのがあります。ただですね、これコロナウイルス対応というのが東京都知事選挙の大きなイシューであることは間違いない上に、その当事者が現職として今回選挙に出ています。で、小池都知事は、選挙戦で演説等々、あるいはテレビ討論会なども行っておりません。それは、公務も一つの理由だというふうにされております。詳細はご本人に聞いてみないと分からないんですけれども、まあ、そうだとされております。であるならばですね、この公務はちゃんとやれよと、理由にしているんであればですね、都民の一人としてそこは非常に、憤りを覚えるところでもあります。というか、まあ、これちゃんと表に出てきて説明をすべきだなということは常に思っております。こうしたことがあってアラート再点灯ということになると、今までやってきた東京都の対コロナウイルスの取り組みというのが間違っていたんじゃないか、あるいは失敗しているんじゃないかと、選挙で突っ込まれるのがあるいは嫌だからということで、その対応をしないということが仮にですね、まあ、そんなことは私ないと思いますけれども、仮にそんなことがあると、それはですね、いくらなんだって で、現職の、都知事としての責任を果たしているのかというところに、非常に、疑問を抱くということであります。まあ各マスコミのですね、中間の世論調査、まあこれがどこまで意味があるのかとか、これが予断を持って、投票行動に影響するんじゃないかということは言われるんですが、まあ一方でですね、公職選挙法においては、任期投票ではないきちんとした、調査に基づく、世論調査というものは、公職選挙法には反しないというような規定もありますし、法文解釈もあるのでこれを乗っけているんでしょうけれども、まあそれによればですね、各社とも小池現職都知事のかなりの優勢というものがもう出てきております。まあそういったですね、選挙戦であるならばなお余裕があるんであれば、公務に専念することだってできるんじゃないかというふうに思いますが、どうなんでしょうか。夢このコロナ禍というものを、選挙と絡めてですね、対応を考えるというようなことがないようにと、まあ、都民の一人としてそれを切に願うものであります。さて、そして中国香港であります。今全人代の常務委員会というものが開かれております。で、明日30日にも、香港の国家安全維持法案というものが可決され、成立をするのではないかと言われております。まあすでに報道などでもルル、説明がありますけれども、これが成立してしまうと、香港の一国二制度というものは完全に終わってしまって、一国一制度になってしまうのではないかということが言われております。で、まあこれね、いろいろと論点は指摘されるところがあって、で一番の問題点としては、香港の中、今までは言論の自由であるとか法の支配であるとかというものは、保障はされておりました。民主主義の部分はですね、確かに、植民地時代からの伝統もあって完全な民主主義ということは言えませんけれども、何よりも自由の部分というものは、保障がされていたということがあります。で、それに対してですね、中国共産党に反抗的だったりとか、あるいは外国の勢力と結託していると、北京政府が、あるいはその出先機関が認定した人に関しては、拘束ができる。そして、香港は、まあ、イギリスの英国法コモンローをそのまま引き継いで、裁判等々を行っておりますので、裁判官は、実は外国人もかなり入っているんですね。ところがこの国家安全維持法をこの違反ということになると、その裁判官も、香港政府のトップ行政長官が選ぶことができると。まあ、実情ですね、そうなると新北京の人間しか裁判ができないということになって、そうすると、今までの、コモンローの伝統から行く判例主義とは全く別の形で量刑が決まってしまう恐れがあるということも言われております。で、さらにですね、まあ、今までであれば、香港の、中での法執行というのは、この香港基本法に基づく法体系でまず、行われて、そして法執行も、香港政府並びにその傘下にある警察が行うということで、北京側、中国本土とは別の法執行だったわけですけれども、ここにですね、新たに組織を作って、そして、そこにですね、香港の中に中国本土の法執行を行う法執行機関を作るということが言われております。で、さらにですね、その法執行機関の、トップにどういう人が来そうだと、これ国家安全維持公署というそうですけれども、ここにですね、一説言われているのが中国公安省のテロ対策責任者トップだった、劉躍進氏という人がつくんじゃないかとも言われています。現地中国や台湾の報道を見ますと、この劉躍進という人か、あるいは、広東省の副省庁で公安トップの李俊生という人、まあ、もう一人はですね、先日公安次官を辞任した、毛慶宝という人、まあ、この3人が なるのではないかというふうに言われています。で、最初はですね、しかもこの部署というのは、人民解放軍の香港駐留部隊のその駐屯地内にできるんじゃないかということも言われております。まあそうなってくると、まあしかもこの法執行機関公安、一応は軍と別の政府側の機関だというようなことは言われてますけれども、ここで濃密な情報交換であったりとか、あるいは制服着替えちゃえば中身わかんないというようなことも起こるのかという疑念も抱いてしまいます。いずれにせよですね、まあ関東の公安のトップであったりとか、あるいは公安対テロを対策の責任者などが、香港で、取締りのトップになるということになると、かなりですね、苛烈な対応になっていくのかということが想起されます。まあ、人だけで判断するというわけにはもちろんいきませんけれども、ここのところは、まあ、かなり厳しいものになっていくのかとも思われると、非常に香港には暗い未来しかないのかと暗淡たる思いになります。少しでもそれを食い止めるために世界の目と、報道というもので、そして、訴えるのは、人権と普遍的な価値というもので、訴えていくと、まあ、チベットであるとかチベットウイグルの方々のですね、この弾圧されている様というのを見ると、そういった外の声というのに耳を貸すような国でないということはもちろん重々承知なんですが、まずは、そこで、まあ、開かれた香港というところ、その今開かれている状態を何とか維持して、そして世界の目で、香港を蹂躙する中国の横暴というものを少しでも暴いていくということが重要であるし、そういった活動の一つ一つが迫り来るアジア太平洋、直面するアジア太平洋諸国の連帯というものにつながっていく、そして日本も含めた対峙し、そして安定を図るということに資するのではないかということも思っております。というのもですね、我が国も全く一言ではありませんで、尖閣周辺に中国船、海警局の船が領海の外側にある接続水域にもう連日来ていると、もう今日でですね77日連続ということになりました。今日は海警局の船2隻が、航行しているのを海上保安庁の巡視船が確認したということです。1隻は機関砲のようなものを搭載しているということで、向こうの言い分としてはコーストガードだというふうに言いますけれども、機関砲が果たしてどこまで必要なんだということも考えるとですね、すでに別のフェーズになってきているということは、非常に言えるんだろうというふうに思います。この状態で例えば台風のシーズンになるということになって、で漁船が来ているところでそれをエスコートするような形で海警局の船がやってきて、そして、この尖閣諸島の島などで、台風が来た時に、まあ、火泊をすると、仮に止まるということで、この風雨をやり過ごすなどで、上陸をしてしまうなどなどということ、そしてそれを、海警局の船並びにその要員がエスコートするというようなシナリオだって全く考えられないわけではなく、過去にですね、尖閣に漁民の方々が漁民の人が中国の漁民が上陸したという時にはそういったことが理由として述べられたというようなこともあります。これからのシーズンは非常に緊迫するし、そして何よりもフェーズが変わって初めての台風シーズンと、より一層警戒しなければいけないし、国民一人一人がこれにかなりの関心を持ってですね、そして懸念を持って、日本政府の尻を叩かなければいけないと、あるいは海上保安庁を支えていかなきゃいけないと、なんといっても現場で体を張っているのは海上保安庁であります。まあ、彼らに装備や人員というもの、そしてきちんとした休息というものを取ってもらって最大限働いてもらえるような環境をきちんと作ると、そのためには国民一人一人が関心を持って見ないことには政府も動かないということがあります。何よりも我が国は民主国家でありますから、国民の声が最も強いというところを再認識をしなければいけないと思います。で、一方で東シナ海もですね、 ね、かなり、まあ、そういった中国の動きというものに、きちんとアメリカはカウンターを当てようという動きも見られます。アメリカの空母3隻、ニミッツ並びにセオドア・ルーズベルト、そして、旦那艦隊の船でもありますロナルド・レーガンと、まあ、これ横須賀を根拠地としております。まあ、この3隻がですね、今太平洋上で展開をしているということはここでもお伝えしましたが、これ3隻ともですね、やっぱり5000人規模で乗っているという、まあ一つの町や村以上の規模があるということがありますので、様々な情報発信をこの艦独自にも行っていると。で、実はフェイスブックのページなんかも持っててですね、でそこに写真付きで出ていたりなんかもするんですが、今日ニミッツのページが更新をしておりまして、で、かねてから言われていたフィリピンの沖でのフィリピン海での、空母同士のですね、訓練というものが出てまいりました。ロナルド・レーガンとニミッツがですね、お互いの空母打撃群で、ジョイント、まあ、統合した形での訓練を、2隻の、まあ、空母を使っての、作戦行動、オペレーションの訓練を、フィリピン海で行ったんだと、いうことをですね、まあ、場所も明かしたっていう感じで、まあ、もともとそのフィリピン海のあたりとか西太平洋で、3隻組み合わせで、いろいろな訓練をやっているということは言われておりましたけれども、これしかもですね、ここに書かれているのが、訓練中にまあ、さまざまな連携だとかというのを試すと。で、それは、アメリカ海軍のみならず、それだけじゃなくって、相互、まあ、防衛というものを結んでいる同盟国であったりとか、パートナー国、インドパシフィック、インド太平洋の、同盟国たちとの連携などの訓練というのも含めて、やっているんだということを書いております。まあ、今空母3隻展開しているということも言われております。日本じゃなかなか報道されてませんが、韓国のメディアなどはかなり注視して、韓半島に近いところでというのですね、若干ミスリーディングのような、まあ、これは日本語サイトなんでひょっとしたらそういった訳語になっているのかもしれませんが、まあ、韓国としてはもちろん北朝鮮との関係を見ながら、少しでも自分たちの立場に資するというところで、空母近くに来ているぞというのをこうあえて報道しているという感も、まあ、否めないわけですが、我が国としてもですね、フィリピンのあたりで、空母3隻が展開をし、そして、連携をチェックをしていると。で、そのフィリピンのフィリピン海、あるいはその先には東シナ海があって、でそこは、中国が内海としようとしていると。で、またですね、哨戒機の P8 というものが、台湾上空を飛んでいて、これに対して相当中国がピリピリしているということも週末伝えられておりました。まあ、P8、 これはP3C、P3C という哨戒機の後継とされているもので、任務が何かというと、これは、哨戒ですから、海の中あるいは海の上、どういったものが動いているのかというのを総合的に、探査をするものであります。で、しかも今回、飛んでいたのが台湾上空からその南部バシー海峡のあたりだということなんですね。そうすると、まあ、このあたりというのは第二次大戦の時に輸送船の墓場とも呼ばれた、太平洋側から、まあ、南シナ海、アジア方面、東南アジア方面に、入っていくときに、まあ、どうしても通らなければいけない、海の要所であります。で、逆に言うとですね、ここは南シナ海から潜水艦出そうとすると、まあ、この辺りがルートになっていく。そこに P8 が飛んでいるという事実、すでにですね、海の中あるいは海上、そして海の上空というところで、かなり駆け引きが強まっています。そういえば先日中国の潜水艦が潜航しながら接続水域を通っていったのは奄美大島のあたりでありました。あそこは東シナ海から太平洋に出ようとすると、ここか、宮古と沖縄本島の間を通るしかないというような、ここも地政学上のチョークポイントと、呼ばれるところであります。まあ、この辺の監視体制というものが非常に強まっていることが読み取れますし、まあ、それだけ、アメリカと中国というところ、が 力の駆け引きというものを見せつつある。その最前線の一つが尖閣でもあると、それに我々日本人は直面をしているということが見て取れるわけであります。夢夢備えを緩めるわけにはいかないということが、ご覧いただけるんではないでしょうか。飯田浩司はデイリーニュース、月曜から金曜の夕方ポッドキャストで配信しています。ニュースに対してのご意見感想などなど、飯田 tdn@gmail.com までお送りください。飯田浩司はデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。以上、飯田浩司でした。